恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。イスラエルを訪れる人が必ず一度は訪ねていただきたい場所があります。それはエルサレムにあるヤドバシェムと言われる場所です。それはナチス、ヒットラーに指導されたナチスによるユダヤ民族600万人の虐殺を記念するホロコースト記念館と呼ばれるところです。私たち一行もガイドの説明を受けながら、次第次第にみんな黙りこくり、目をみんな真っ赤にして、その残虐な出来事の後をたどらさせられました。私が生まれたのが1943年ですので、私が生まれた、生きていた時と同時代に同じ地球上でこんなことが行われていたということに今更ながら衝撃を受けました。そんな恐ろしいことが二度と起こらないようにと祈るばかりです。しかし悲しいことに、それ以降も同じようなことが、いやそれ以上のことが起こっているのです。1945年3月10日の東京大空襲によって一瞬のうちに焼き殺されてしまった10万人以上の人たち、そしてその後に続く広島、長崎に原爆が落とされて被った恐るべき惨状、中国の毛沢東の支配下にあって消された数千万の人たち、ソ連と言われた時代にスターリンによって起こされた大量虐殺、またポルポト時代にカンボジアで行われた大虐殺、また中央アフリカのルワンダで1994年の4月から7月までのわずか100日間で100万人の人々が虐殺された、土族の人々が殺された、あの私たちの記憶にも生々しい出来事、それ以上挙げていくと本当に気分が悪くなるような、本当に出来事がいつもいつも起こるのです。決して私たちはこうした出来事を忘れてはいけません。ナチスの恐怖に怯えながら書いた12歳の少女の詩です。恐怖、今日ゲットーが知るもう一つの恐怖。ゲットーというのはユダヤ人だけが閉じ込められて生活させられていた居住空間のことです。今日ゲットーが知るもう一つの恐怖、取っ手を握り死が氷の大釜を振る、悪い病気が恐怖をまき散らしていく、泣いて身もだえするその影の犠牲者たち、今日恐怖に震えるある父の心臓、頭を抱えてうずくまる母親たち、今ここで発疹チフスの子供らが息を詰まらせ死んでいく、家族から取られるむごい税、私の心臓はまだ胸の中で鳴ってるわ。お友達は別の世界へ行ってしまうけど、その方がいいかもってどうしてわかる？私今日死ぬのかなって見てるのよりも、いやいや神様、私たちは生きていたいの。みんな溶けていくのを見てたくない。もっといい世界が来てほしい。働きたいのよ。死んじゃダメ。この少女もこの詩を書いて間もなく消されていくのです。 世界になぜこんなにも多くの悲劇があるのでしょう。地震、津波、飢餓、テロ、戦争、エイズ、交通事故、火災、病気。神様がおられるのに、どうしてこんな悲劇が、悲しみが起こる。どうして神様がいらっしゃるんだったら、それを未然に止めてくださらないのか。神様が愛なら、どうしてこんなことが。神様が全能だったら、どうしてストップをかけてくれないのか。そんな思いが、私たちの心の中に、ポトンと黒い隅のように落とされると、それがどんどん広がって私たちの心全体を覆い包んで、神様が見えなくなってしまう。信仰の動揺を感じてしまう。しかし、聖書は、この世界に、私たちの人生に起きてくる様々な苦しみや困難や悲劇に対する答えを与えてくれるたった一つの本です。なぜこの世界にこんなにも悲劇が繰り返されるのか。それは第一に、私たちが生かされているこの世界は堕落した世界だからなのです。最初の人間が神様の言葉に背いて、罪を犯し、神様に背中を向けた結果、私たちはみんなその蒔いた実を刈り取らされているのです。様々な悲劇、様々な戦い、様々な悲しみの背後に人間の罪があるのです。私たちは、どうして神様そんな悪いことをする人を、雷を落としてもいい、神様は何の方法をとってもいいから、うちに殺してくれないのかと私たちは考えたりするのですが、なぜそんな悪い人を放っておくのかというとき、私たちは自分を外に置いているのです。もしも神様が罪を、汚れを、そのような残虐な行為を放置しないで即座に滅ぼす方だったら、ここにいる私たちみんないません。私たちはみんな同じ罪を持ち、同じようにちょっとボタンを押されると同じことをやりかねない、本当に恐るべき罪の性質を生まれながら持っている存在だから。神様はひたすら耐えに耐えながら、この世界を一時に滅ぼすことは簡単。しかし、終わりをきたらさせないで、忍耐に忍耐を重ねながら、一人でも滅びに行かないように、救われるように待っているのだと聖書は言うのです。ではそこには何の希望もなく、ただ絶望するしかないのでしょうか。いえ、神様は罪を犯した人間への愛のゆえに、救いの計画を立てられ、それを着々と進めておられます。神様の救いの最終的な完成の日はまだ先です。その完成の日には、この世界から一切の戦いがやみ、悲しみが消え、すべての涙が拭われて、愛と平和に満ちた喜びの世界が実現するのですが、しかし今はまだその途中途上にあるのです。今はまだその完成の日への途中途上にあると言っても、今この時も主の素晴らしい恵みの時、救いの日として大きな祝福の道が私たちに用意されています。それを今日の聖書箇所は教えます。五節、六節をもう一回読みします。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られた、この勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。子供に対するように、我が子よ、神様が私たち一人一人を子供 我が子よと呼んでくださっています。すべての人が神様から我が子よと呼ばれているのではないのです。ヨハネの福音書1章12節を見ると、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。イエス・キリストを自分の救い主と信じ受け入れた人にだけ神の子供と言われる特権が与えられ、神の子供とされた者は作り主なるお方をお父さん、父よと呼ぶことが許されているのです。今日の聖書箇所の9節10節では、霊の父とあります。そしてこの霊の父と対照的に描かれているのが肉の父、肉の父親です。私にも肉の父親と霊の父親、すなわち神様がおられます。肉の父親は93歳ですが、施設に入って今も健在です。実質肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるとあります。私の肉の父親、一生懸命思い出そうとするんですけど、肉の父親から懲らしめられた思い出がどう考えても思い出せないのです。思い出そうとすると、祖父母、じいちゃんばあちゃんから懲らしめられた思い出ばっかりが蘇ってきて、よくやられたな、肉の祖父は食事の間にちょっとでも喋ったり、ちょっとでも何かヘマをすると銀製のお箸でプシッとですね、私の手を叩いてきたんです。まあ、剣道をやっていた警察官だった父の祖父はですね、見事な箸さばきで私の手をプシップシッ、これを楽しみにしているかのようにですね、よく殴られたものです。懲らしめられるというと、あの飛んでくる銀のお箸の話ばかりをですね、思い出してしまいます。また私の、ね、今は大親友のように付き合っていますが、兄から懲らしめられたことをよく思い出します。父親代わりのように兄が私のことをよく懲らしめてくれました。ある時は私がとんでもないことをしてたまにですね、兄が烈火のごとく怒って、道を外に出ようって言われてですね、薪の木の下にして両足を踏ん張れ、目をつぶれ、口をしっかり閉じろけって言われてですね、まあですね、思い切り両方のほっぺたをですね、ビンタを食らいました。いまだにあの兄貴のビンタはですね、思い出しています。兄に言うんですけど、そんなことやった覚えはないって言うんですけど、やった方は忘れるんですけど、やられた方は忘れるんですけど、やられた方はいつまでもですね、思い出しているのです。本当にですね、よく懲らしめられましたですね。しかし肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに、しかし霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。私たちが苦しみを体験させられるとき、辛い体験をさせられるとき、まず起きてくる思いは、一体なぜ私が、なぜ神様は私を守ってくれなかったのか、神様は私のことを愛してくださってはいないのか、私の祈りに応えてくださらないのか、そんな思いが湧いてきます。ヘブル人への手紙、これはまさに信仰のゆえに迫害を受け苦しみの真っ只中にいるクリスチャンに向けて書かれたものです。そして心からの同情と励ましの心を持ってこの手紙は語りかけます。あなた方は決して神に見捨てられているわけでも、愛されていないのでもない、いや逆に愛されているから今その苦しみを通らされているのだ。あなた方は神の子供とされているから、神様はあなたを子供として扱っておられるのだ。子供を苦しみ困難を通らせることによって磨き 訓練し、真に豊かな実を結ぶことができるようにと願っておられるのだというのです。ここに、霊の父が様々な困難や苦しみ、試練をその子供に与えることによって結ばせようとしておられる三つの実を見つけることができます。第一番目、実節。霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。清さに預からせようとして。多くの人が聖書の中でどの箇所が一番お好きですかと尋ねられると、よくその答えに出てくるのがローマ人への手紙の8章28節です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神がすべてのことを働かせて益としてくださる。どんな辛い経験を通らされても、神様はきっとそれを益に変えてくださるんですよと、この御言葉から励まされたり、またこの御言葉を持って人を励まそうとしたりします。しかし、一体ここで言う益とは何なのでしょう。時に私たちはこの益、すべてのことを働かせて益としてくださるという益を、自分にとって都合の良い、嬉しい状況になることを連想してしまいがちです。しかし、決して、すべてのことを働かせて益としてくださるっていうこの益は、いつかあなたにとってラッキーと思うような良い状況が起きてきますよというような都合のいい益ではないのです。この御言葉の最も良い解釈が、今日のヘブル書の、ヘブル人への手紙の12章10節です。益。私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして、すなわち、益とは、私たちにとって都合のいい状況ではなくて、益、すなわち、ご自分の清さに預からせることだ。別の言い方をすれば、イエス様に似たものにすることだというのです。すべてのことを働かせて、神様は、あなたをイエス様に似たものに作り変えようとしておられるのだというのです。第2番目に、そのような困難を神様は通らせることによって、11節、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に、ここに、訓練された人々にとります。神様は、様々な困難を通らせることによって、あなたを、私を、訓練された人にしたいのです。一つの教会で、長く牧師をさせていただいたおかげで、この年月の中で、教会の皆さんがくぐらされてきた様々な困難、試練、悲しみ、痛みを、本当にわずかですが、一緒に味わわさせていただきました。私だったら、とてもとてもそのような困難は耐えられないと思うような辛い中にあって、気も狂わんばかりの悲しみのただ中に置かれても、じっと耐えて、嵐が過ぎ去るのを待ち、ただ主の御言葉にだけ望みを置いて、静かに過ごしておられるのを、幾度も幾度も見させていただきました。本当に様々なことが起こりました。様々なことがありました。激しい戦いの後に、すでに天に移された方々もいますし、残された方々もいます。しかし、そうした様々な困難をくぐらされた人々は、確かに訓練された人々と呼ぶことができます。その方々は、その訓練によって匂い立つようなキリストの香りを放ち、キリストの福音を飾り、教会を飾ってくださっているのです。 神様はそのようにして訓練された人々を生み出しておられるのです。そして第3、最後に、訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。神様は試練困難を通すことによって平安な義の実を結ばせてくださるお方です。苦しみや困難、辛い経験を通らされることによって人は二通りに分かれてくるように思います。同じ太陽の日差しを受けながら粘土は硬くなり、ろうそくは柔らかくなります。そのように激しい困難、苦しみを通ることによってある人は固くなで怒りっぽい苦々しさをたたえた人に性格になり、ある人は柔和で思いやりに満ちた人にさせられます。一体その違いはどこから来るのでしょう。それはそのような困難や悲しみ、苦しみの背後に何を見るかによって人は変わっていくのです。もしも人生に襲いかかってくる苦しみを冷たい運命、災い、天罰、業、不幸として受け止めるなら、私たちの心の中には怒りとか反抗とか諦めとか自己憐憫とか苦々しさ、そういったものとしてそれらが人格を形作ってしまうのです。しかし一切の困難や苦しみ、災害や事故や病などの背後に全てのことを支配しておられる父なる神がおられ、私たちの理解を超えた神様の摂理が働き、私たちの思いもつかない神様の愛に満ちたご計画があると知り、信じることができると、今は理解できない、今は悲しい、しかし一切を主に委ね、主に期待して耐えることができるのです。たとえ死が両手を広げて襲いかかってきても、その死すらも耐える力が、乗り越える力が、平安が与えられます。大きな違いが神を知る者と知らない者との間に出てくるのです。おはようからお休みまで、暮らしに夢を広げるライオンというですね、コマーシャルで知られるライオンという会社があります。洗剤とか歯磨きで有名です。きっと皆さんの中でも今日磨いた歯磨きはライオン製品の歯磨きを使っているっていう方も多いでしょう。この会社の創業者は小林富次郎というクリスチャンのお方です。小林富次郎がキリスト教に出会ったのは36歳の時、神戸に住んでいる時でした。ある劇場でキリスト教の演説会があり、彼は友人を誘って出席したのです。ところがその演説会の途中で、それを妨害しようとする若者たちが騒ぎ出したのです。場内は騒然としてきました。その時でした。柔道の教師をしているというクリスチャンの大男が控え室から出てきたのです。小林徳次郎は柔道の先生である大男ですから、きっと腕ずくでボートをつまみ出してこの場を収めるに違いないと固唾を飲んで見守っていました。ところが予想に反してこの大男はボートたちの前に出ていくと、ひたすらペコペコ頭を下げて、お願いだから静かにしてくれ、静かにしてほしいと頼み込んだのです。意外な態度だったのです。これを見た時でした。小林徳次郎はキリスト教というのはこういう宗教なのか、深く感動して、それから熱心に教会に通うようになり、やがて イエス・キリストを信じて洗礼を受けたのです。その後彼はマッチ製造、マッチ、火をつける、マッチ製造の事業を始めるために全財産をはたいて宮城県の石巻に大きな工場を建て、フランス製の機械を導入して、また北海道からマッチの軸の木になる木材を大量に輸入してきました。ところがです。何年に一回しか起こらないという大洪水がそのところを襲って、一年分として蓄えておいた原木が流されて、工場も水浸しとなりました。材木は流されるだけではなくて、流されていく途中で下流にあった橋を次々全部壊していったというのです。なんとか事業を再起させようと奔走する。しかしうまくいかない。橋を壊してしまったということの賠償問題も持ち上がって、とうとう小林徳次郎、進退極まって、ついに、もう、どうしようもない。死ぬしかないと、なんと彼は自殺を決意します。北上川の橋の上に佇み、ついに意を決して、橋の欄干をまたいで飛び込もうとした瞬間です。彼の心の中に稲妻のように、一つの御言葉がひらめいたのです。それが今日の御言葉。ヘブル 12-11 でした。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。この御言葉は、彼が洗礼を受けた母教会、神戸の牧師がはがきで書いてよこしてくれた御言葉だったのです。この御言葉を思い出したその時です。神は、この困難をすでに見通しておられたのだ。だから、あらかじめその試練に備えて、この御言葉を私にくださったのだ。そうだ。これは試練なのだ。私を強くするための試練なのだ。これはピンチだけれども、同時にチャンスでもあるのだ。彼はこの御言葉によって自殺を思いとどまり、再び事業と取り組む勇気が与えられました。そして、心機一転、上京して明治24年、神田で裸一貫で、もう一度ゼロからの仕事をスタートしたのです。その後も多くの苦難を経験しましたが、この時の試練を忘れないで、その度に天の父を見上げながら、現在のライオン株式会社を立ち上げたというのです。小林徳次郎の子孫から、大勢のクリスチャンが生まれてきました。今も小林徳次郎の子孫が日本中の教会にあちらこちらに散らばって信仰を守っていらっしゃるそうです。そんな親族の一人がこう証ししています。あの時、石巻で大洪水に遭わなかったら、今頃、細々とマッチ工場を続けていたかもしれません。しかし、あの試練にあったために、思い切って新しい事業に切り替えることができました。神様の素晴らしいご計画と導きとしか言いようがありません。さあ、私たちも今日、ぜひ、この十一節の御言葉を覚えて、おきたいと思うのです。一緒にヘブル12章の11節声を出して読みましょう。はい。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。お祈りしましょう。天の父様、あなたが私たちを子と呼んでくださり、我が子よと呼んでくださり、愛する我が子よと呼んでくださるあなたのご愛を感謝をいたします。しかしあなたは子供を甘やかす肉の父親のようではなくて、時にどうしてこんな苦しい目にと、神様、拳を上げたくなるようなところをあなたは通らされるお方です。神様、 私たちが困難に遭うとき、悲しみに遭うとき、御言葉のように、そのときは本当に喜ばしいものとは思わず、むしろ悲しく思いますし、恨めしく思ったり、さまざまに心が荒れますが、神様、どうかそんな中で、あなたを信じさせてください。すべての背後に、神様、どうしてと思うような出来事の背後に、驚くべきあなたの見姿を、ご計画を、御心を、どうぞ信じさせてください。信じることが難しい状況の中にあっても、信じることができますように、アブラハムの信仰を私たちにも与えてください。今まさに、そのような試練を通っていらっしゃる方々もいます。主よ、どうぞ顧みてくださり、神様、その悲しみの、その痛みの、その不安の、その横にあなたがいてくださり、神様、力強い御手を持って助けてくださるように、また支えてくださるように、信仰を与えてくださるように、心からお願いをいたします。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。